今日恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書の5章1節から20節です。マルコによる福音書5章1節から20節、はじめに2節までをお読みします。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲサラ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。では一言お祈りいたします。愛する主よ、すべての人はあなたの救いを必要としております。いかに人が絶望しても、またこの人は絶対に救われないだろう、そのように思われても、でもあなたは決して諦めない。あなたは愛、憐れみの主、許しに富みたも主です。私たちがあなたの心臓を持って、あなたの重い心を持って、あなたの働きを私たちもなすことができますように。主よ、今日我らを清めてください。神と人との前で犯してきた罪を拭い去ってください。清めてください。性別して、ただあなたの御前にふさわしく我らを整えてください。このしもべの唇、これに預かる一人一人の耳を通りよくして、天から命を私たちがしっかりと何の妨げもなくいただき尽くすことができますように、どうかこれからを助けてください。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、イエス様にできないことってあると思ってますか？ないです。アーメン。完璧な人です。イエス様は悪霊を追い出しできるお方ですね。皆さんのうちにイエス様が宿ったら、じゃあ皆さんも悪霊を追い出しができる、ね。この論法は正しいでしょうか？アーメン。正しいです。ね、冒頭でマルコの、ね、最後の言葉をお読みしましたね。信じてバプテスマを受ける人々には印が伴う、ね、すなわちイエス様の名前によって悪霊を追い出すことができる、ね、またイエス様の名前によって新しい言葉を語ることもできる。
アーメン。
またイエス様の名前によって蛇をも掴むことができる。
アーメン。
イエス様の名前によって毒を飲んでも害を受けない。
アーメン。
また手を置けば病人は癒される。
アーメン。
この印が伴います。イエス様を信じる者にはこの印が伴う。教会において、あるいはクリスチャンの活動において、ね、印不思議、これを求めることが、なんか今の教会において、あるいはキリスト教会において、なんか危険視されていたり、あるいはもうあまりにも印を要求して、でちょっともう怪しげになっていて、ちょっとそれにへきへきしているような、そういう空気も流れております。でも印、これは求めるべきなんです。なぜなら、ね、普通に言葉を聞いて信じる人というのは、ね、幸いですけども、ね、見ないで信じる人は幸いですが、でも、ね、見て信じる人もいるんですよ。印不思議を見て、ね、その技によって信じなさい。イエス様は、ね、どうしても、ね、私のことを信じきれないなら、その技によって信じなさいともイエス様はおっしゃいました。ですから、しっかりと、ね、印、不思議、悪霊追い出し、ね、予言、異言、ね、こういったものを、これをですね、へきへきしたり、あるいはこれは、もうないと言ったり、あるいはこれは、ちょっともう求めるのは嫌だ、そういったことはもう悪霊がですね、手を打って喜んでるんですね。
ですね、ちょうどね、良くない類の人たちに脅かされていて、それでね、警察の方に110番しないのは損だよね。ちょうどね、私たち、なんか変な人がいたら警察に110番するじゃないですか。それで、その変な人がそういうことができないように、ね、そうやってするでしょ。これを普段私たちしてるんですよ。だけど、しない人もいるんですね。あの人たち怖いから、なんかね、後でなんかされたら怖いからとか、そうするとどうなるかって言ったら、相手の言いがのまんま、ね、 よくあの人相が悪い人にこらって言われて、ね、わけもなくこらって言われて、なんであんたがわけもなく私にこらなのって、私はこらじゃなくて鈴木だよって言うべきなんだけど、こらって言葉にもう怖くなっちゃって、へいって言ってたらもう終わり、終わりなんですよ。もうそれからはもうその人の言うことを聞かなければならないということになってしまうんですね。でもそういった類の人たちがね、不正な、ね、そういうあの威嚇をして人々の生活を脅かさないようにと、国が何を立ててます？警察でしょ。それでよその国が自分たちの国を脅かすことがないようにね、自衛隊がいるでしょ。例においても私たちそうなんですよ。私たち、ね、この罪に陥れたり誘惑したり人と喧嘩させたりいがみ合わせたり、ね、夫婦関係の中を食っちまったり、ね、そういったことを知っているのは全部見えない力である、ね、見えない世界のこの不良者、悪霊サタンなんですね。でこれを取り締まらないでほとんどの人がそのまま受けてるんです。でこういった 目に見えない、ね、世界において、ね、働くこの良くない類の、ね、者たちは目に見える私たちの中で働いている、ね、夫婦の中で働くと夫婦喧嘩になっちゃう、ね、子供たちの中で働くと兄弟喧嘩になっちゃう、ね、社会で働くと、ね、人同士の喧嘩争いになってしまう。これね、見えない世界において悪いやつらがやってることなんだけど、これをみんなね甘んじて受けているんですよ。甘んじて受けていて、ね、誰も110番しないということなんだけど、私たちクリスチャンは110番するべきです。信じる者にはこのような印が与えられる。彼らは私の名によって新しい言葉を、ね、威厳を語るということなんですけれど、普通の人は聖書の御言葉語れません。イエスの御名によって出ていけって言えません。新しい言葉、普通の人が言わない言葉、威厳、聖書の天国の言葉、これをクリスチャン、ね、信じる者にはこのような印が与えられる。普通の人にはない霊において権威を持った取り締まりの言葉が誰に与えられた？早く言うんですよ。誰に与えられたの？クリスチャンに与えられたでしょ。なんでここが今皆さんがあの普段喧嘩したら負ける、戦ったら負けるんですよ。なんでそこで躊躇するのか私はわけがわからない、ね、信じる者には、ね、印が与えられる。彼らが私の名によって威厳を語り、ね、威厳って何？世の人々が語ることができない神の言葉、イエス様の言葉、取り締まりもでき、ね、取り外すこともでき、用いることもでき、さまざまな言葉ですよ。私の名によってって言ったよね。だから信じない人はイエス様の名前によって何もできませんよ。何もしません。だから信じる者にはこのような印が与えられる。彼らが私の名によって威厳を語り、威厳って何ですか？大きい声で言って、威厳って何ですか？せーの、御言葉。そうですよ。そういう口がね、開かないところがあなた方が今勝負になっちゃったら曲げる。なんでもじもじもじもじするの？ダメですよ。じゃあ、私の名によって威厳を語りって言っているんだけど、この威厳について今私が言いましたよね。威厳とは何かって言ったら、私の名によって威厳を語りっていうことだから、イエス・キリストにあって与えられているすべての言葉、これを語 ることができるということなんですよ。誰が？信じる者が、うん、信じる者はイエス様の名前によって異言を語ります。異言には いろんな言葉がある。イエス・キリストが救い主であることを教えることもある。イエスの血潮がすべての人々の清めになるということもできる。イエスの意味によって出ていけという言葉もできる、ね、あらゆる聖書に書いてある言葉、これは何ですか？聖書に書いてある世の人は知らない、私たちが知っている言葉を何て言うんですか？異言。そうです。この御言葉は世の人々はわからないんです。わからない、私たちだけが知っている。だから異言を語るのは誰？クリスチャンでしょ。じゃあ異言を、イエスの御名によって異言を語る人は誰ですか？せーの、クリスチャン。そうですよ。イエスの御名によって異言を語る人は誰でしょうか？せーの、クリスチャン。そうですよ。クリスチャンがなんで異言を語っているかといったら、異言というのはどういうことかといったら、世の人々が口にのぼせることができない聖書の言葉、これも異言です。そしてまた誰が聞いてもわからない異言もあります。異言で祈るということは、隣でどんなに座っていてもその人が異言で祈っていること、どんな内容を祈っているのかわからない、そういう異言もあります。でも皆さんが異言って言ったら、私の名によって異言を語りって言ったら、まず皆さんが認識すべきことは御言葉なんです。いいですか？私の名によって異言を語り。今日ね、主がものすごい今私たちに奥義を今開示してくださった。私の名によって異言を語り、世の人はできないことなんですよ。私の名前を持っている人だけができること、イエス様の名前を持っている人だけが語られる異言とは何でしょうか？せーの、御言葉。そう、イエス様を信じている私が語れる言葉ね、異言、これは御言葉なんですよ。異言を語りね、次何でしたっけ？
悪霊を追い出しが真っ先でしたね、うん、
悪霊を追い出し、ね、で、この取り締まりのこと、取り締まりのことというのは、世の人というのは誰も取り締まらないんです、ね、夫婦の間で、ね、いざざかいが起きました、ね、友達の関係が良くない、ね、なんだか知らないけど人とぶつかり合えば5つも喧嘩ばっかりになっちゃう、互い違いになっちゃう、ね、これ見えない世界において悪霊サタンがやっていることなんですね。で、そのやってることに図に乗ってしまった人たちがね、あの犯している起こしていることね、こだこだこだこだしていること、これが実体化されているんですよ。だからまずね、トラブルがたくさんある人を見たらどうするかって、悪霊追い出しをしてあげなければならない。悪霊追い出しをしてあげなければならないということなんですね。で、その悪霊追い出しをイエスの御名で出ていけって、その後異言を語り、ね、あのその悪霊について語ってあげなければならない。悪霊の働きがあるからこういうことが起きてるんだよっていうことを語らなければならない、ね、そしてそういうことにならないように今度からどうするべきかということもまだ、ね、聖書の御言葉異言で語って教えなければならない。これが異言で語るということなんです。だから私たちはちょっとあの人とのあれが良くないなと思ったら、あ、見えないところに置いて良くないやつらが互い違いさせてるなってすぐキャッチして、どうするか、イエスの御名によって、私はキリストにあって平和な子ね、平和な子だから、私はそういう、ね、あの人との いざ戦いはしません。イエスの御名によって私は平和を行いますと宣言していかなければならないんですね。
私たちがですね、この御言葉を携えて、ね、私たちの唇の生まれながらに習ってきた言葉ではなく、全く新しいこの御言葉を持って行くとき、そこの行く先々においてキリストを伝えるもの、キリストを運ぶのものとされていきます。で、今日、ね、お見せしましたこのマルコの5章のところ、ね、悪霊についた人がすぐに、ね、イエス様を出迎えたって書いてありますね。まあ、ゲサラ人の地、一応、まあ、ユダヤの相続地ではあるんですけども、しかし、違法の文化が混ざっていろいろな汚れた行動が行われ、まあ、それゆえどうしてもですね、悪霊の働きが活発化されてきております。まあ、日本においても、ね、あの都会では、まあ、さほどではないんですけども、でもやはり田舎の地方とか、偶像崇拝、また土着信仰が、特に活発であったり、ね、そちらの方が、世界を動かしているかのような、ね、そういう、地方があるんですけども、そういうところにおいては悪霊の活動が、まあ、活発化されております。そして、このゲサラ人の地、そこに、ね、イエス様一行が船から上がってきました。するとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエス様をお迎えしました。お迎えしたと言いますしても、ね、悪霊に疲れた人なんですね。で、3節からこの人は墓場についており、もはや誰にも鎖を持ってしても彼をつないでおくことはできなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。ね、もし皆さんが、違った悪い霊に疲れてしまって、その霊に支配されてしまって、ね、墓場に住み着くようになってしまう、ね、汚いところ、汚れたところ、もう人の死体とか骨とか、ね、あちらは、火葬ではなく、洞窟とかに人の死体を置いてそこに、ね、石で蓋をして、まあ、そういう形ですから、ね、そういう、まあ、人の死体、腐った、死体とかがある、ね、そういうところに人は、住み着けないんですけど、でも汚れたりはそういうところが好きなんですね。そういうところに住み着いて、で彼は、ね、足かせとか鎖でつながれたんですけど、それも、ね、引きちぎる、砕いてしまう、もうすごいパワーですね。鎖を引きちぎるとか足かせを砕いてしまう。で、誰にも彼を抑えるだけの力がない。もう人々からこれはダメだ、ね、ちょっとこの人からは離れていたい、ね、この人、昼となく夜となく墓場で山で叫び続けているような、そういうもの、もうどんな人からも避けられて嫌われて怖がられて、この人の近くに寄りつかないような、そういう人です。果たしてこの人、ね、好き好んでそういうふうになったんでしょうか。時にはですね、人はあえてなんか力をもらうためにこういうなんか悪霊を呼び出して、ね、そういう悪霊と取引をしたり、そういう人はいるんですけども、でもその行き着く先は結局自分を傷つけるだけなんですね。この人も、ね、石で自分の頭とか体を傷つけたりしていた。もうよく生きてるな、そういう感じなんですけども、でも悪霊に疲れた人、本当に常人ならぬ行動を起こすんですね。皆さんも見ましたね。もうずっと、10分20分まばたき一つしない、よく目が乾かないなと思うんですけど、で目見るともう本当にその真っ黒なんですね。輝きが、ね、普通こうやって光したら反射するはずなんですけど反射しないんですね。光がどんどん吸い込まれていきますというか、ね、目が、ね、もう目ずっとパチあの瞬きしなかったり、ね、トイレに何日も行かなかったり、ね、あるいは他に どんなことしてましたっけ。まあいえいえ、とにかくですね、常人ならぬことを、そういう悪霊に疲れた人はするんです。
ですね、悪霊に疲れた人一番最初は分からないんですよ。でどういうことが現れるかって言ったらね、社会生活がどんどんできなくなっちゃう。社会の一人としてその、ね、人たちの中に行った時に今まで、ね、ちゃんとやってたことができなくなっちゃってる。それで人に人遅れ、蓋遅れも遅れが出たり、 そして人と約束したことが守れない。でそういうことが度重ねられているうちにどうなるかといったら、社会はその人をどんどんどんどん排除していくんですね。例えばの話、1週間のスケジュールをぴっちりと入れていたのが、その人、悪霊付きの人がいて、それでアフンの呼吸が合わなくなっちゃうと、みんなその人と一緒に仕事したくなくなっちゃう。それにまだ約束事をよく破る。破った後にね、平気で出てきて、まだね、本当に謝りのしっかりした言葉一つもないっていうことになっちゃったりして、どんどんその人とは仕事ができなくなっちゃうんですね。で仕事はしたくなくなっちゃう。でそうなるとどうなるかって言ったら、次は社会生活ができないから、次どうするかって言ったら、お家の中に行って社会の人たちを困らして、で社会の人たちがその人に対してノーを言うと、そうすると今度は何かだ、身内を困らす、身内を感じがらめにして、もう本当に昼も夜もなく身内がもう苦しむようにするんですね。でその次何をするかって言ったら、身内も目を離すようになって、もうそうなっちゃうとどうするかって言ったら、どんどんどんどん人じゃなくなっていくんですよ。見たでしょ、私たちも何日もお風呂に入らない、お風呂に入るときに洋服着たまんまで入るね。そんで人の中に行って絶対に人とこう交わることができず、会話もしないで心ここにあらずっていう形だったでしょ。でそういう人を取り戻していくためにできることは一つしかないんです。限りなくイエス・キリストの言葉を聞かせてあげて、限りなくキリストの言葉でその人と会話をする、限りなくその人の口からキリストを出させる、御言葉を宣言させるということをしなかったら、絶対人としてその人格を取り戻すことができないんですね。このゲネサレットのこの人は人から排除されました。そんで墓場に行って、墓場が自分の家になったんですよ。でもその墓場の中で生きていながらでも、彼の霊の深いところにおいてはね、私は救われたい、今のこのあらゆる状況の中から自分は解放されたいということが彼の中にあった。だからイエス・キリストがそこに来た時に、彼はイエス・キリストに向かっていくんですよ。言葉は荒削りの言葉でした。でも体はイエス・キリストに向かっていくんです、ね、普通悪霊サタンは逃げるんです。だから救われたい、助かりたいという意思、重い意思、感情がもうイエス・キリストに、言葉はなんであなたはって言いつつも体は向かっていく。それで彼は救われました。だから本当にこれらのことを通して私たちは学ぶべきです。
で、まあ、続きを読みますとその記事が出てくるんですけども、彼は6節から、彼はイエスを遠くから見つけ駆け寄ってきてイエスを拝し大声で叫んでいった。彼はイエス様を見つけて、ね、悪霊ってイエス様は嫌がるんですけれども、でそれで、ね、悪霊、御言葉が語られたり、あるいは、ね、聖なるこういう交わりの中、もう悪霊いても立っても入れなくなるんですね、悪霊に疲れた人は。でも彼はなぜかですね、イエス様が現れたったら、イエス様はそのね、もう足かせをもう鎖も引きちぎるような腕力、足、脚力を持って逃げるではなく、なぜかイエス様のところに走っていって、イエス様の足元にひれ伏して拝むんですね。これ一体どういうことでしょうか。なんで悪霊、そういう力があるのにイエス様から逃げないのか。この悪霊に疲れた人、彼のイエス様に向かいたいという意志、これは悪霊をもってしても、悪霊がいかに強烈に何百匹ついていたとしても、それ、ね、一人の人がイエス様に救われたいです。イエス様助かりたいです。こういう思いを悪霊は縛ることができないんです。逆に言えば、ね、本当にこういう聖なる聖との交わり、あるいは礼拝に来なさいと言ってもね、本人自身来ない。 悪霊に疲れた人が来ないということであるならば、本人自身まだですね、楽していたいんですよ。ある意味楽ですよ。悪霊に疲れていて、もう思いも心も全部、ね、乗っ取られたまんま、自分で何の判断もする必要なし、また自分で何か、ね、生活する必要なし、ね、トイレに行く必要もお風呂に行く必要もまたまばたきするそういう面倒もない、ね、もう何もかも社会生活、ね、社会に出て、何か汗水垂らして働くということをそれをしたくないようなところが残っているとしたならば、ね、まだまだ、ね、そういう生徒の交わりで清められたいという思い、ないんですね。でもこの人にはありました。もう本当に悪霊に疲れていればいるほどに社会生活ができない、人々からのけものにされる、ね、墓場にしか住めない。でそれでもう日夜叫び声を上げて、もう誰もこの人を、ね、まだ鎖で、足かせしているうちはまだ花でした。でももうそれも、ね、砕いて逃げてしまう。もう誰も あいつはもうダメだ、そういうふうに見捨てて、この墓場で一人夜昼となく自分の体を傷つけながら叫んでいる、そういう生活彼はしていた。もう嫌だったんですね。救われたいと思っていたんです。そう、イエス様に救われたいという思いが湧き起こってきたら閉めたものです。良くなりたいですという思いが湧き起こってきたら救われるチャンスです。この人はイエス様が船から上がられた時、イエス様のところに走っていきました。ひざまずきました。大声で叫んで言います。糸高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですから、と言った。そして、自分たちをこの地方から追い出さないでください、と懇願した。この悪霊は声を発します。でも、この人をイエス様の足元にひざまずかせているのは、この人の意志です。この人の意志は、悪霊は逆らうことはできません。でも悪霊は、ね、イエス様から本当は逃げたいのに、でもこの人の意思によって逃げることできないんですね。でこの悪霊たちは、ね、大声で、ね、どうか私を苦しめないでください、お願いします。でそこでイエス様はですね、お前の名は何かとお尋ねになっております。ね、名を尋ねるですね、そういう必要があるんですね。悪霊の本性を私たちもそれを見抜く必要があります。この悪霊付き、が言うことを、ね、どうか私を苦しめないでください、ね、私たちを苦しめないでじゃなくて私を苦しめないでください言いました。あたかも一匹の悪霊が入っているかのようですけども、でもイエス様のそのお前の名は何かという言葉によって本性が現れました。私たちはレギオンです、ね、大勢ですから、ね、私たちは大勢ですから、ね、私たちに変わりました。本性があらわにされる。ですから私たちも、ね、悪霊と相対していくとき、真理の言葉によって私たちは相対していかなくてはなりません。悪霊の力は偽りの中にあります。暗闇の中、人を、ね、分からない中から困惑させるところに人を操り、そして人をですね、もう煙に巻いて、ね、悪霊と会話していると、ですからですね、悪霊付きと会話していて分かることは、どんどんこちらの思いも混乱させられていってしまう。ね、皆さんも、経験あったかもしれません。ね、あの話をして、こうこうこういうふうに、ね、持っていきたいのに、でも全然あさっての話をしたり、あるいは、ね、なんかちょっと生理的嫌悪感を覚えるような行動をしたりして、そういう心理のからどんどん反らしていく。これが、ね、悪霊の手段ですね。煙に巻いていくんです。でも、ですから私はしっかりとですね、知恵を持って、真理の言葉を持って相対していくべきです。悪霊に相対していく時、ね、惑わされることなく御言葉の真理を追求していくならば、悪霊の側がボロを出します。何して、ね、偽りですからね。いかに相手がですね、 どうせみんなはね、私のこと、ね、この教会は私のこと嫌ってるんでしょう、ね、どうせ分かってるんだからとかそういったことを叫んでも、それにまともに答えて、いや私たちはあなたをそういうことしておりませんなんてまともに答えたらもう飲み込まれてしまいますよ。御言葉には何て書いてありますか、あなたの主はどなたですかということを、ね、これをですね、もうひたすらひたすら、もう相手が何言おうが、かに言おうが、もうひたすら、あなたの主はどなたですか、ね、そういうふうに問い詰めていったところ、ね、イエス様ですと、ね、その答えた瞬間から、ね、変わります。ね、皆さんも、見たことあると思います、ね。イエス様の名前が出ると、あなたの主はイエス・キリストということ、イエス・キリスト、この真理の光が照らされるとき、悪霊は力を失って、ね、そこから秩序が回復していくんですね。この悪霊、ね、私たちは大勢ですから、レギオンです。このイエス様の、ですから、法と法、悪霊に対しては光をどんどん照らしていく、ね、真実を暴いていく。悪霊のその闇に隠れているありさまを、ね、光に照らしていく。ですから、ね、ゴキブリの対処方法と同じです。ゴキブリ、ね、光で照らして、でゴキブリの嫌がる、ね、光、それを照らすならどんどん外に、ね、逃げていく。そういう手法をすればいいんです。そして、ね、この悪霊、自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願する。で、そこの、ね、地方には豚がたくさん飼ってあったので、それに乗り移らせてください。悪霊は懇願するんですけども。で、まあ、イエスさんがそれに行けしたらですね、この一人の人から出ていった悪霊は、ね、豚2000匹ほど、ね、その地方に豚が2000匹も飼っていた。もうかなり臭いと言いますか、ね、豚小屋、地方に行くとまだあるんですけども、とても臭い。また律法上では汚れた動物ですから、ね、豚を飼うというのは不正な仕事なんです。あの律法に従えば。ですからその地方、ね、律法を破っている、ね、あえて破っているような、またこういう悪霊の行動が本当に盛んであるというからには、ね、やはりそういう地方だったんでしょう。豚2000匹もの、ね、豚が、ね、群れをなして崖から、下り落ちて湖になだれ込んで溺れて死んでしまいました。もう尋常じゃないですね。一人の人にこんな豚2000匹を操るほどの悪霊が、多数の悪霊が入っていたんです。レギオン、これローマの兵隊の単位なんですけども、ね、ローマ兵6000人分の兵士のその部隊がレギオンなんですけども、ですから本当に大勢、もうそれこそ何千匹の悪霊どもがこの一人の人に入っていたんですね。そういうことがあり得るんです。実際ね、もうこの一人の人の力ではないんですね。鎖を引きちぎるとか、あるいは、もうそういう、まあ、ある、新潟に行った時、ある悪霊に仕えた人はもう、ね、車の免許を持っていない、車運転本来できないはずなんですけども、ね、親の車を、ね、勝手に乗って、新潟から東京までもう高速道路時速160-170キロぐらいで飛ばして、ね、どこの検問にも引っかからないで、そういう、ちょっと尋常でないことをしたんですけども、結局ですね、母親の祈りによって、ね、おとなしくなった。祈りには絶大な力があります、ね、悪霊のそういう力とかパワーとかそういったものに、ね、目を見張ってはなりません。なぜなら皆さんのうちにいます方があの悪霊どもよりも強いからです。皆さんは、ね、あの第一ヨハネ5章18節の言葉、それを宣言してね、汚れたもの、神によって生まれたものは誰も、ね、罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。アーメン。悪霊は、ね、皆さんが主に向かっているならば、ね、イエス様を助けてください、イエス様に求めるならば、悪しきものは触れることはできないんです。もし触れることできる、あるいは、ね、悪霊を、ね、取り入れることを許容するとするならば、ね、意思の問題ですから、ね、皆さんが、ね、もしイエス様でなく悪霊来てこんなことを言うんだったら、ね、また話は別ですけども、でも皆さんがイエス様に向かっている限りでは、ね、あの悪しき者どもは触れることはできないんです。 肉的に楽な道を選んではいけません。イエス様に従って歩む道は確かに陸的、この肉体的にはちょっと困難を覚えるんですね。もう御言葉を覚えるということについて、本当に肉が邪魔してなかなか覚えさせないという経験を、つい最近しましたけれども、ね、それを皆さん学びましたけれども、本当に肉が邪魔してですね、こういうイエス様の言葉が入ってこない、イエス様の告白がなかなか口からできない、ね、本当に、まあ、先ほども、御言葉、ね、悪霊に疲れている人は御言葉を宣言させると、それを非常に、ね、嫌がるんですね。悪霊は逃げたり、あるいは変な言葉で、大声で変な、まあ、威厳もどきを唱えたりとか、ね、そういった、そういう風にして惑わしたりする、まあ、でも本人自身がですね、このイエス様に助けてほしい、イエス様助けてください、そういう風に向かうならば、もうどんな悪霊がいかに2000匹いようとも6000匹いようとも、その本人のイエス様助けてくださいよ、それを阻むことはできないんです。この、ね、レギオンに疲れた人は、ね、イエス様が上陸したところを走っていって足元にひれ伏しました、ね、もう悪霊たちは震えたでしょうね。でもこの人は本当に救われたい、良くなりたい、そういう思いでもって走っていきました。でそれで悪霊を追い出していただきました。15節以降をお読みします。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に座っ帰って座っているのを見て恐ろしくなった、ね、この、豚2000匹が湖に溺れて死んだ、その豚の飼い主たちが、ね、この様を見て驚いたんです。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った、ね、この、豚飼いを含めたこの地方の人たち、豚を飼うことを許容したり、あるいは、ね、悪霊に疲れることを、そういうことを、そういう悪い習慣、ね、そういうことがはびこっている中、ね、そういう人たちにとってはイエス様いてもらってはちょっと困るようですね。
ですね、今お家を建てようとしたら周りの人たちにお家を建てますよって挨拶しなきゃいけないんですね。でその時に誰かがクレームしちゃったらなかなか家建てられないんですよ、ね、でどういうことかって言ったら、良くない商売をしている人たちはそこに教会を建てようとしたらね、絶対反対するんです。なぜかというと、例えばの話、良くない商売をしている人たちの隣に教会が建ったら、良くない商売してるところの、ね、ところにはお客さんが行かないでしょ。あそこ教会のそばだよ、ちょっとダメだよって、ね、でどういうことかって言ったらね、教会はその町に立っただけでその町に、ね、清めをもたらすんですよ、うん、それだけ、ね、すごいんですよ。で確かね、あそこのね、ちょっと地名言ったらちょっと迷惑なんで言えないんですけれど、皆さんと私が買い物に行く、ね、ところ横浜ね、ね、そこ行く直前にお寺があるんですよ。だけど神社もあるんですよ。だけどそこ何だったかって言ったらね、昔ジョロ屋だったんですよ。じゃあ教会があるところにはそういうとこないんですよ。だから教会は立つだけでも、そこには酒飲みをする商売も、あのね、酒屋をやろうかなと思って教会があると、あ、ここはダメだって自ら離れていきますよね、そんでちょっとジョロ屋をやろうかなと思ったんだけど、ほっと見て教会に行ったら、あ、この町ダメだ、 だから教会というのはそこにいるだけで空気を浄化し、人の思い心感情を浄化し、きれいにするんですよ。クリスチャン、一人正しい人がいるだけで人の言葉が変わる。ね、汚れた行動がその人がいるからなかなかできない。これがこのキリストにあって生まれ変わった人たちがいる場所は違うんですね。今ケネサレと汚れた商売をしているね、ブダ街の人たちは一人の人の命が救われた。あんなに気違いみたいになっちゃって、もう町中の人の迷惑な人生が今静かに座って礼拝してるんですよ。ちゃんとよく来て、でそしたら主よ感謝しますって言うはずだよね、普通は。ね、なのになんて言ったかって言ったら、早くこの町から出ててくださいって。どういうことかって言ったらね、汚れた商売が廃れていくからですよ。だからブダ街というのがただのブダ街ということだけではなくて、昔のあのブダというのは不正なものということで見なされている、聖書の中では。だからブダ街というもの、それはねわざわざやっちゃいけないことだったんです。なのにわざわざそれをやって、聖書が禁じていることをやって、金稼ぎをしようとしていた人たち。だからよこう考えればいい、聖書が禁じているやってはいけないということをやって金稼ぎをしようとしている人は、そこに教会が入ったり、クリスチャンが来たり、イエス様が来たりするとどうするかって言ったら、この町から出ててください。これが今、ね、イエス様の時にも起きた。そのことが今も続いていて、不正なものはイコールクリスチャンが嫌い。じゃあ今言いますよ。世において不正な人、物、ことは誰が嫌い？イエス様嫌いだし、クリスチャン嫌いですよ。しっかりと話した方がいいよ。歯に着せた言い方は良くないからね。じゃあ、世において不正な商売をする人、物、こと、これはこういった類の人は二つ嫌いな方がいる。まずイエス様嫌いですよ。次誰が嫌い？せーの、クリスチャン。そう、クリスチャンが嫌いなんですよ。で、嫌いな理由分かったよね。クリスチャンが一人いるだけでね、あの下話ができないね。クリスチャンが一人いるだけで万引きしようとしてたのに、いるだけでできない。クリスチャンが一人いるだけで女遊びにみんなで行こうとしたんだけど、一人のしっかりとしたクリスチャンが行ってうんってやってるから、いやダメだよ今日はって。だからクリスチャンはその場所にいるだけでも世の光、地の塩になってるんですよ。だから主は何て言ったの？灯火を灯してマスの下に置いたらダメだって言った。クリスチャンであることをみんなが隠したらダメでしょ。自分たちがクリスチャンであることを隠していることはマスの下にね、灯火を置いたのと同じなんですよ。どうなる？マスの下だから自分が焼かれるよ。だから卑劣なクリスチャンは自分が焼かれてしまう。よっと調子を合わせて、ね、自分がクリスチャンであることを言わないで隠れて、ね、それで礼拝にこっそり行って、あとは世の人がやってることをそのまんまほったらかしにして、知ってる人はどういう人？ マスの下に灯火を置いた人なんですよ。ね、で自分のねペットをね焼かすんだよ。ね、寝所が焼かされてね、もう寝れなくなっちゃうよ。そういうことです。だから皆さんがいることをね煙たいと思ってる人たちがいたら、あ、私クリスチャンなんだ。皆さんがそこにいること、皆さんが話すことを、いや煙たいなってね思われていたら、皆さんは自分で、あ、私クリスチャンなんだって、よしよし私はクリスチャンだ、ね、ハレルヤ私はクリスチャンっていうことなんだけど、逆もある。私クリスチャンなのに、クリスチャンって言っているのに、人が私の前で平気で下ネタを言ったり、ね、平気で良くない言葉をベラベラ言ったりしてたら、どういうことか。私はクリスチャンって言ってるのに、要はクリスチャンって全然思ってないっていうことなんですよ。こういう人はね、とイエス・キリストの恥さらしなんですよ。だから自分が言っても人がね平気で悪いことを言ったり、悪口を言ったり、悪い言葉を言ったり、平気で悪いことをしたりしている人が周りに見受けられたら、その時は悔い改めましょう。私は名ばっかりのクリスチャンで、世の光地の塩じゃない。人は私が言ってもああいう悪いことが平気でできるんだねって胸を打ち叩いて悔い改めるべきです。
で、汚れた商売をしている人、そういう人たちはですね、このイエス様を嫌がる、ね、もう直接的なそういう福音に耐えきれないんですね。でもイエス様はこの、ね、デカポリス地方、このゲサラ人の地を諦めたかというと、そうではなかったんです。
アーメン。
それのことは18節以降見ると分かるんですけども、それでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人が、お供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんな大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。アメン。なんとですね、イエス様にはできないことをこの元レギオン付きだった人はしたんです。すなわちこの地方、このゲサラ人の地方、またデカポリス地方、結構広範囲ではあるんですけども、その地方にイエス様は拒否したけれども、でもこの元悪霊に仕えていた人はとどまり続けて、ね、この地方ではこの人はきっと有名だったでしょう。あの悪霊に仕えて、ね、もう鎖も引きちぎって足かせも砕くほどあんなパワーが強い、昼も夜も墓場でいて、でそれで、ね、もうすごい暴力的な人だった、あの人が服を着て正気になって、でしかもイエス・キリストを述べ伝えている。これ確かにイエス様は神の御子であられると、ね、きっと多くの人々がこの人の彼のその宣教、彼の伝道、彼のそのイエス様がどんなに素晴らしいことをしてくださったかを伝えることによって、このデカポリス地方の多くの人々にこの神様の御業を述べ伝えられました。時にですね、私たちのような牧師とか伝道師、宣教師が、ね、渡っていっても人々が福音を受け付けないというところもあります。でもそこの一人を救えば、ね、実際イエス様がこのゲサラ人の地にわざわざ湖を渡って、来た、その宣教活動において、ね、宣教で成功した人、魂を救った人はわずかこの一人だけでした。果たしてこの宣教は失敗だったかというと、いや違うんです、大成功なんです。この一人を救ったことによって、この一人が大きな働き人に作り変えられて、以前は、ね、人々に嫌われ、のけものにされ、もう煙たがられて避けるような、ね、悪霊に疲れて汚い墓場に住んでいるような、 そういう人が偉大な伝道者に作りかれた。イエス様ご自身が、ね、届かなかった人々にこの人は届く、そういう働きをするんですね。そうして彼は、ね、本当はイエス様とお供をして、ね、イエス様と一緒についていきたかったんです。こんなゲサラ人の地方に、ね、この汚れたところにいるよりはイエス様と一緒に、ね、十二弟子と一緒に、ね、いろんなところを回りたかったでしょう。でもイエス様はそれをお許しにならない。いや、この人にしかできない働きがこの地方にあったからなんですね。
アーメン。
皆さんも一緒です、ね、皆さんも、ね、以前どんなに汚れた生活、どんなに、イエス様にそぐわない生活をしていたか、でもそこからいかにして救われたか。ですから皆さんは、皆さんと似たような境遇にいる人々をよく、ね、伝道できるんですね、皆さんもその働きができるんです。水野さんたちは、夫婦は本当に以前、とんでもない人々にとんでもなく奪われてきた生活、もうずっと家がない生活もしてきたでしょう。でも水野さんだから届く人々がいるんです。
アーメン。
私たちには届かないような人でも、水野さんはもう生きた証ですね。自分も以前は、ね、段ボールを組んでもう何日も住んでいた、もう人生絶望していた、人々からのけものされていた、もう奪われてきた。でも今はこんなに、ね、イエス様によって作り変えられたんだ。説得力あるんですよ。
アーメン。
私が行くよりも水野さんの方が説得力あるんです。
アーメン。
皆さん一人一人にそれぞれの働きがあるんです。
アーメン。
それらを、ね、どうか誇りに思ってください。人にはそれぞれイエス様から託された人々がおります。彼らを救うために皆さんは今整えられております。
アーメン。
どうかそれを、技をしっかりと完成させてください。御言葉を皆さんの中に根付かせて、それによって本当にイエス様によって作り変えられて、主の働き人としてますます整えられて、使わされて多くの人々を救う皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれより皆さん一人一人が自分の使命について祈りましょう。その使命が全うできるために、そしてこの御言葉によって、またイエス・キリストにあって作り変えられ、どんなにイエス様が素晴らしいことを自分にしてくださったか、どんなに大きなことをしてくださったか、そして私たちが行くべきデカポリスとは一体どこか、それが主から示されるように、今それぞれ祈る時を持ちたいと思います。